さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのセックスシンボルケイジャージです。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よーす。
いやー、いつも通り始まりました。
そうですね、
はい、はい、9月の26日水曜日でございます。
はい、
いや今日はね、あのもう差し入れをいただきまして、
いやありがたいっすよ。
まあ誰かとはまあ言わないでくださいという匿名さんから、
なるほど、匿名という匿名さんから、
はい、匿名という匿名さん出たら匿名がラジオネームみたいになっちゃうから、
いやありがとう。
ただファミマ関係の人じゃないですか。
なるほど、
ですかね。まあでも差し入れでファミマのね、ものをいっぱいもらいまして、
いやありがとうございます。
ありがとうございます
ね。ドリンクのコーヒーと、
すごい、
で、あとファミチキと肉まんのセットですか。
はいはいはい、
そうですね、
はい、これをワンセットずつ3名にいただきまして、
もう本当にありがとうございます。
いやもう一晩飯代が浮きましたね、おかげさまで。
完全に、
ね、
本当に、か朝からゆで卵しか食べてなかったんで。
あ、そうなの。
倒れそうだったんで。
これは何、お金がないからダイエットどっち。
両方ですね。
両方かい、じゃあ健康的ではあるな、ちょっと。
なるほど、
いやありがたいっすよ。
いやでも本当ありがとうございますということで、
はい、でまた、あの行ってみるもんだなっていうのが、
はい、
この匿名さんが実は、なんか何かしらの賞に当たったんですよね、
そう、あ、そうなんですよ。
何でしたっけ、僕たちがもう昔のことすぎて忘れたんですけど、
これはでもあれかな、ちょっと言わん方がいいかもしれない、本人
が。あ、そうなんですよ。
まあまあでも賞当たって、
はい、
興奮して
ね、
それで興奮してしまって、我々にちょっとしたこの経費を上げたんですよ、我々に。
お小遣いみたいな感じ。
そうなんです。
もともと僕たちが、もう本当に冗談半分みたいな感じで、次は、一度台湾にね、
はい、
リスナーさんからお金集めて行きましたんで、
はいはいはい、
次は同じシステムでエジプト行きましょうって言ってる時期が1年前くらいにちらっとありまして、
はいはいはい、
その時に、あ、こういうなんか応募ありました、こういう応募ありましたよっていろいろ紹介してて、
はいはい、
その流れで、あ、実は、ね、当たったんですよみたいな方がいらっしゃって、でそれをね、一部のお金をいただくことになって、でこれ今どうしようかっていうのを、昨日軽く話してたんですけど、その資金でね、沖縄で、エジプトの文化だったり、何かを満喫できたらいいんじゃないかなっていう。
完璧です ね、
ね、
前も4万ほど集まったじゃないですか、
台湾、
沖縄で台湾すれば相当のもんだったのに。
それはすごかったですよ、はいは
い、行ってしまったんだね、我々
もう実際行ったんで、ただただ超貧乏台湾旅行になったんですが、はいはい、それはそれでめちゃくちゃ面白かった
んですけど、なんかあるんでしょ、いろいろ食堂みたいな、
エジプト料理とかもあるでしょうし、探せばエジプトっぽいラブホみたいなところでも泊まれるんじゃないですか。
なるほど、なるほど
一泊はできるんじゃないですか。
ライカムの方にいっぱいあるからな。
沖縄でこのお金でどれだけエジプトが満喫できるかっていうのをね、
やりましょう
よ。もう沖縄の旅行好きの皆さんに発表できるということですよね。
あ、ですね、資金はないけれども、エジプトに行く資金はないけれども、なんか体験したいっていう需要が ね、沖縄にもあるかもしれないから、
もしだから、まあ一応はね、体験でき、最高でもあるんですけど、まだちょっと中途半端じゃないですか。
はいはい、
一応多分ね、おそらくこういう感じになると思いますっていうのを一応はラジオでね。
まあそうですね。
あと、本人からの申し出でスクラッチ買ってくださいよって言われたって
。これどうしも、本人はそう言ってますからね。
なかなか面白いなと思って。
この人は結構なギャンブラーっすね。
ですね。
はあ、その疑似体験をしたいから僕たちにお金を託すとかではなくて、もうただただ面白いことをやってくださいよっていう、
そうなんですよ、
テンションなんですかね。
もうスポンサーなんですよ、我々の。だからもう言って、
いや、ありがたいですね、
本当に。もう一応、極端ですけど、
はあ、
まあ、冗談と思うんですけど、これぐらい好きなように使ってくださいっていうことだったんで、
はあ、その方が気持ちいいかもしれないですね、もしかしたら。
まあね、一応ね、
スクラッチ1万円まあまあまあ、ぶち込んで、
はいはい、
だから金額を増やし、
もしくはだからスクラッチ、まあ、いくら200円とかいろいろあるでしょ、
200円300円ありますね、種類。
まあ2,000〜3,000円分例えば買うとして、その後の7,000円でエジプト満喫もできるんです、はい、もう全部できるんですよ、だから。
あ、なるほどね、
沖縄エジプト満喫がね。
スクラッチな、スクラッチって言ったら、あ、ケイジャーさんがいつも、
あ、買ってる、買ってた、
ルーティンで買ってるやつですか。
こっちの、今スタジオの向かいにあった時は、ね、はいはいはい、よく買ってたよ。
あれで最高いくらぐらい当たったことあります
か。俺あれでは最高1万円ぐらい当たりました。
え、
5,000円だったかな。
あ、やっぱそんなもんなんですね。
1回当たりました。
へえ、でも5000円って言っても1枚100円とか200円ですか、
うん、200円でだったと思うんで2枚買うんですよ大体買うときって俺、はいはい、400円でみたいな、
あ、なるほどね、
1枚だったかな、
テンション上がるなそれ。
これもし当たったらバンバンザイで、うん、まあ、企画として最高じゃないですか、うん、これもし外れたらどうしますっていう仕掛けまで考えたいですね、やるんだったら、
うん、まあそう
ですね、削ってうわ出ない出ない出ない、うん、外れましたねっていう、
うん、そう、外れたスクラッチで焚き火すればいいんじゃない、焚き火か
焚き火これで、ね、
燃やして、
なるほど、
もう天に召される的なね、
あんのお芋ぐらいを焼いて配ればいいんじゃない、
そうですね、それを食うよって、
外れた、じゃ あのこのカードっていうか、はい、スクラッチの紙でなんかピラミッドをちっちゃく作ってエジプトも満喫
で、それでエジプト作るんだ最初から型紙買えやもうちょい上等なやつ買えるよ、
もうとにかくね、ま、うん、でもとにかくいただいたんで、
いや、ありがたいですね、これをまた
思いっきりちょっと我々でね、
何かしら
処理したいなということで、
うん、でもエジプトといえば、まあ、ピラミッドとかスフィンクスってのは思いつくんですけど、
うん、
エジプト料理って言われても何っていうのが
勝手に思いつかないんですよ。カレーとかイメージしちゃいますか、あれはインドか、
あのターバンの感じからな、
全然わからないですよエジプト、僕
エジプト料理
なんかあんなのは違うと思うんですか、あのシュラスコとかケバブ、
シュラスコは、南アフリカじゃないですか、違うブラジルか、
ブラジル、
はい、あ、
ケバブがトルコとかあの辺、
ケバブはトルコだと思います。
じゃあその辺かな、ケバブとかじゃないの、
あの近いで言ったら確かにトルコ、まあトルコだったら有名ですもんね、
豆とかな、
豆とかかな、
なんか食ってそうじゃないですか、
あ、主食が何かわからんな、まず
砂漠のあたり、
エチオピアと近いですか、エチオピアはあれか、
エチオピアはアフリカ、それもよくわからんな、ああ
、でもそうか、ヨーロッパとアフリカ狭間ぐらいですよね。
あ、そうそうそう、エジプトは、まあ、どこに属するのかっていう、アフリカなのか中東なのかっていう、なんか線引きがちょうど曖昧な地域ってのは聞いたことある。
ちょうど具志川市の俺さんがサソリじゃないって来てるんですけど。でも唐揚げエビっぽそうだな。
ありそうだな。
唐揚げにしたら。
毒サソリじゃなければ、
あ、
食えそうだもんね。
子供サソリとかだと美味しそうだもんな、なんか柔らかそう、
もしかしたらすべからくみんな毒持ってるよやっていうことかもしれないですけどね、
うん、
ただスフィンクスの、
うん、
こう佇んでるじゃないですか、
はいはい、なんかちょっとね、待てをされてる犬みたいな、
みたいなの目線の先にはあれ、うん、ケンタッキーフライドチキンがあるっていうのは、
あ、そうなの、
結構有名ですよ
ね、
あ、引きの絵で見たら、
そうそうそうそう、
へえ、
マジで、
あ、じゃあ周りは結構近代化されてるんだ、
多分砂漠部分と町部分で分かれてると思うんですよ、う
ん、はあ、
砂漠部分全部が砂漠じゃなくて、
はいはいはい、
町部分はちゃんとコンクリートなんじゃないですかね、
う
ん、
あ、でもちょうどもうこの境界線のところにピラミッドがあるんだ、
まあ、鳥取みたいな感じじゃないですか、こっからは砂丘とか、
あ、うん、それはもうじゃあ国が保護してここからはもう砂漠を守りましょうっていうのをもう決めてるところなんだ、
逆に砂漠化を防ぎましょうじゃない、
あ、そういうこと
じゃないですか、砂漠って広がっていきますよね、気候とかで、
多分ちょっと全然ちょっと分かんないですけど、
でもエジプト前のネフェルティティとか、うん、そういう文化系は詳しいけど、うん、こういうあるあるのやつはそんなに詳しくないですね
俺も
マニアックすぎるでしょ、
ケンタッキーのところからちょっと頭止まってて絶対なんか都市伝説じゃないわこれとか思いながら、一応でも有名ですよね、あの、はい、街の部分からビルを、まあ、バックにじゃないけどちょっとターンしたら後ろに急に砂漠になってピラミッドが3つ並んでるのがよくあるテレビよく見ますよ、でも、まあ、境目ですよね、回廊ですかね、あの辺は、
あ、でも確かに一回大阪城見に行った時ももう大阪城の周りに超高層ビルがいっぱいあって、
はいはいはい、
めっちゃ寂しい気持ちになったんですよ、うん、
ああなるほど、
高層ビルだから低く見えるよ、
そう
大阪城
が、でも大阪城がビルにいじめられてるみたいな、
うん、
遠くから見たらそんな感じに見えて、
うん、
あ、そんな感じなんかな、昔すごかったやつの近くに現代のやつがあるみたいな、
うん、
あ、
うん、
確かに、まあ、
そうなるでしょうね、
あ、今ちょうど大城くまさんが、これは Google Earth ですかね、
なるほど、
あ、今見てるのが、あ、ピラミッドとスフィンクス、
うん、砂漠があって周りがもう街だらけみたいな、
街に囲まれてんだ、
なるほど、
はあ、
本当だ、
じゃあもうケンタッ キーの近くのピラミッドが有名なやつなんですね。だからここから砂漠っていうのが決まってるっていうのが、やっぱり人工的に砂を持ってこないっていう技術があるんですね。それでまあ砂漠部分は砂漠部分で、まあ文化が残ってるから全部はコンクリで埋めずに残してるっていう。
際の人たち洗濯大変だろうな。
めっちゃだなこれは。
まただよ。めっちゃ家賃とか死にやすいはずな、賃貸だ
と。あ、確かにな。車とかもな。
あ、車も砂。
これもう何回洗車しても意味ないよっていう。
あと多分、
あ、ちょうどこれが今 Google Earth で見てるのがこの砂漠と街の間。
あとギワの人たちは声もガラガラだはずな、もう
ずっと砂がかかってから。あ、本当だ、スフィンクスの横もすぐ。
そうですね、
まあ、ちょっと緩衝地帯というか、砂とアスファルトの融合の、まあ、石か、ちょっと石積みの、まあ、石垣があって、その後ろにはもうすでにコンクリの住宅が見えるっていう。
はいはいはい、
本当だ。
少しだけ緩衝地帯はあるんですね、やっぱ。
でも昔
だから僕もちょっと思ったんですよ。
コンクリ、
このコンクリートの平屋で
北部かどっかあるんじゃないこれ。
これありますかね、
スフィンクスとともに
似たような場所。
はあ、
むしろ沖縄かもしれんな。
これスフィンクス裏添えのやつじゃないですよね、これ。
裏添えのやつだったらもうこれ完全に、ね、
あれファラオか。
あれはファラオの方なんで。一応でもウルマ市にもあったと思うんですよ、
そういう
スフィンクスが。
へ
え。
まあ同じなんかパチンコ系、パチンコファラオでパチンコやったら、
あ、
もう一石二鳥ですね。
あ、そしたら一応
バクチもできて
二枚抜きですね、うん、このパトロンさんからいただいた、
はいはいはい、
ね、要望的には、
うん、はやっちゃいますか。
このパチンコはなんか死にすぐなくなるやつと、うん、長くできるやつがあるさ、ね、4円とか1円とか、
ね、
よく分からんけど、これでどこに行ってもそれは選べるんだ。
多分あると思います。
へ、それだったらまあね、うん、まあ少し、うん、まあ、長く遊べるやつで、うん、ちょっとだけお金使わせてもらってみたいな、
はいはいはい、
エジプトっぽい台打ちましょう。
あるんかな、やっぱファラオだから
あるかもしれないね。確かに
砂漠
CR ネフェルティティがあるんですかね。
北斗の剣でもいいんじゃないですか。北斗の剣でも、
あ、砂漠行くし、
地は割れみたいなのあるじゃないですか、最初ナレーションで、はいはい
はい、砂漠感あるしな。
砂漠感ある。
あと沖縄にラクダっているんですかね、うん、子供の国にいるかな。
あ、昔いた気がする。あ、今もいるのかな。
ラクダに乗った写真とか。
でもそれももうエジプトを触れ合ったっていうことになりますよ。だから、
はあ、もう何もできなかったら
沖縄市の子供の国に行くっていうパターンね、はあ、はいはい
はい、はいはい、
生地のスーパーシャリマに行って、うん、オリジナルの民族衣装を作ろうっていうのも一応やろうと思えばできますね。
あ、なるほどね。
オレンジ、オレンジですかね。
あ、オレンジのイメージある。オレンジか白か、
うん、
あ、
うん、あ、でも沖縄市行ったらね、あの辺はインド人の方も多いと思うんで、もしかしたら、混ざってエジプト人もいるかもしれないから。
ああ
、確かに
全部沖縄市でまとめることできるかもしれないですね。
あ、ラクダと、
ラクダと、
うん、この衣装と食事と、
もしかしたらね。
なるほどね。
なるほど、
まあ、皆さんのエジプト情報がどこまであるか分かりませんが、
うん、
はい、
一個僕そういえばありますよ。
お、なんすか。
建築、建築じゃない、このピラミッド、
うん、ピラミッド
建築するにあたって、
はい、
確かですけど、
はい、
給料あるじゃないですか、
はいはい
はい、は玉ねぎで支払われてたっていう。
玉ねぎ
だったと思います。
不思議発見だったかな。すげえな、サラサラやし、
いや血液サラサラとかいいよや。でどこで興奮して
れば疲れよ ね,
ね。
それで
これは玉ねぎがじゃあいっぱい取れるってことだ。
ねえ、
これはちょっと
すごい生産地だった可能性がありますね。
ですね、エジプト料理とはっていうところにもつながるかもしれない。これ
めっちゃカレー食うかもな。じゃあもう本当に、
あ、なるほどね。
カレーと合うし、
トロトロにしてね、煮込んで。
でもインドからもそう離れてはないし、
うん、でもなんかだからピラミッドの周りにはあれでしょ、もう住宅地何万人かのがあったんでしょ、その作る人たちのお家っていうか住まいが。
ああ、なるほど。
そっからなんか結構いい感じで仕事してたみたいな。なんかビールの あれもあったし、
はい、
へえ。
であと何かパンかなんかもちゃんと作るところがあったとか言って。
確かに。
はあ、
クロワッサンもそうじゃなかったですか、エジプト。
へえ。
はあ、じゃあこれ
やばいさ。じゃあもうパンに玉ねぎ挟んで、あとラクダの肉入れたらもう完璧
完璧っす
サブウェイやし、サブウェイのなんか可能性ある。
今ある知識を全部クロワッサンに詰めましたね。
いやもう4000年以上の歴史絶対ありますよ。
喉乾いたらラクダのコブにストローをぶっ刺してチューチューするよ。
ちょっと油分
なんかミネラルを貯めてるってのは聞いたことあるけど飲めるやつだわあれは。
いやすげえですげえ、
うん、今ある薄い知識を全て食料にしたら、
いやもう薄々のね、
こうなりましたね。
助かりました。
いやはい、また皆さんのね、うん、エジプト情報もお待ちしてますんで、
はい、
まあ、沖縄にこういう場所あるよとかこういう人いるよとか。
そうなんです、
ね、エジプト料理がまずあるかっすよね。
ね、一応昨日軽く検索したら出ては来たわけよ、うん、それ以上見てないけど、あるんだっていうので、
お店が
安心して。そう、お店が
もう、じゃあもうあるやし、もう
そうあるんすよ。
もうなんだったらここで全然一番高いの3つ持ってきてくださいぐらいでもいいかもしれない。なんか
日本寄りにしてないのがいいですね、まだね、味
と。あ、確かに
本場の食いたいですね。
あ、なるほどね。
食うなら、う
ん、ちょっと話変わるんですけど、
はい、
最近あのネパール人が、
はいはい、
あの経営している、うん、あのカレー屋に行ったんですよ。もともとバイト先が一緒だったやつが、
はい、
カレー屋オープンしたから来てよっていう、
はいはいはい。
で、まあ、このネパール人がどれがおすすめなのって言ったら、うん、なんかネパールのやつはこれだけど、
うん、
なんかうちの奥さんに食べさせたら、うん、あんまり合わないって言われたから日本向けのやつ食べた方がいいよって言われて。
あ、奥さんは日本人なんだ。
そう、奥さんが日本人で、あ、そうなんだっつって、
うん、
でカレーはまあ普通に日本に寄せたっていうやつ食ったんですよ、
うん、
まあ、もうそれは普通にうまくて、
うんうん、
なんかバターチキンカレーとか、
おー、美味しそう。
もうザ日本のカフェにありそうな、
はいはいはい、
カレーに、うん、まあ、ナンつけて食ってで、あ、出る時にびっくりしたのが、うん、これ口直しのやつって言って、うん、スプーンから直接なんかミントみたいな、
うん、
つぶつぶのチョコミントみたいなやつを、
はいはい、
すくって手に置くっていう。ここは全然日本に寄せないんかいっていう。
お菓子なの？
お菓子っていうか、なんかハッカかな、めっちゃハッカの味がする、うん、見た目はチョコミントみたいなつぶつぶのやつなんだけど、
お口直し？
お口直しで、
どっから何、どういうこと？スプーンで取るって何？
これは要は日本でいうところのキャンディーとかガムとかあるじゃないですか、をレジで渡すっていうのがあるあるじゃないですか、
はいはいはい、
みたいな感じでもうスプーンで直接なんかすくってきたやつを手にポンポンポンポン、
あれじゃないんだ、
置かれて、
あのヨーグルトみたいなのありますよね、カレー。
ああ、チャイじゃない、
ない
ラッシー、
ラッシーか、
うん、ラッシーなんか一緒に飲むもんで、
あ、違うんだ、また。
そう、口直しはこれみたいな。
全然知らないですね。
そう、現地の人がやってるから、お客さんももう8割はネパール人が来るらしいんですよ。
入りづら、
そう、だから専門学校の近くでやってるから。
あ、なるほど。
だからもう現地の人がやってるから、もう現地の文化が日本に寄せても一部残っちゃうみたいな、
うん、
ことがあるんだなと思って。
やっぱり舌はそうじゃないですか、生まれ育ったところじゃないと。
うん、
もしかしたら
てかこのエジプトだとしても、
うん、
もうどっかしら絶対エジプトが残ってしまうところがあると思うんで、
うん
うん、日本に寄せたとしても、
うんうん、全然出てこないな。でもエジプト、
うん、全然聞かないですよ。
何料理ってどっかなんかあるさ、まあ、豆がハンバーガーとか、
はいはいはい、
フィッシュ&チップスとか、
うん、
なんかロシアとかでもなんかあるでしょ、なんかスープみたいな。
場所的にやっぱスパイスとかはめっちゃ集まる場所でしょうね。
ああ、中東
らへん、インド同じく、
うん、はいはいはい、何なんだろうね。
ああ、ベタが分からんな、はい、またちょっとね、はい、皆さんからの情報もお待ちしておりますんで、はい、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、すごい気になる相槌。それでは皆さんの、メールお待ちしております、はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp。 めっちゃかぶってるな。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
Z ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
78.0FM Naha Your radio station. Okinawa.
さあ、水曜オリジンアワーやっております。
そういうことです。
さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。はい、ということで、琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという企画で、
はい、
やっておりますが、うん、あの作者のね、うん、桃心先生が、うん、先週行われましたオリジンライブに初めて来ていただきまして。
そうなんですよね。
そういうことだ。
ちょっと挨拶はできなかったんですけど、
ね、
先吐きちまって。
そうなんですよ、俺もできなかったんですよ。
あ、そうなんす。
実は、はい、あの僕はこのライブ始まる前に、そういえば今日桃心先生来てくれるなと思いながら、
はいはい、
ドキドキして、
はいはいはい、
あの食堂に行ってたんですよ、
うん、
純選手と、
うん、
リップサービスの深夜さんと3人で、
うん、
そしたら、
うん、
なんとですね、ライブ前に食堂で桃心先生に鉢合いまして、で、もう最初俺桃心先生だよなと思って、死に近くに座ってるんですよ、
はいはい、
で死に近くに座ってて偶然すぎて、
うん、
なんかあれこんな偶然あるかでも止まらなかった、ずっとチラチラ見てて、
あまりにももうバッガチンコすぎて、
はあ、でもあの僕が桃心先生だって、うん、ピキーンって来たのが、
はい、ピキーンを、うん、
来ました。
ピキーンって来たのが、
うん、ピキン返し、
ピキン返し、そうそうそう、うん、このもも先生がポケットから、うん、あのベンビー会で見た時と同じメモ帳を取り出してなんかメモってたんですよ。
あ、なるほど。
あらららら、
その瞬間もも先生ですよねって声かけて、そしたらもも先生、ええなんでこんなところにっていう、めちゃくちゃいいリアクションをいただいて、
なるほど。
でその時の様子がなんと、
うん、
昨日そして今日の長官に乗っているという。
うわ、すげえ。
しかしこれは恐れ、僕たちが恐れていたことが起きてしまいましたよ、これ
は。お
う
お
う、恐れていたってのはもしかしてどういうこと？
他曜日の人間が映り込んで
る。あ、なるほどね。そういうことか。
特に王者が、王者が映り込んでしまっている。
ダブル王者。
うん、リップサービスの深夜さんがね、
うん、
はい、出てますが。
でもポケットから出てきたのって俺手裏剣が出てきたんかなと思ってました。
いや、ザブザじゃないですか。
じゃなかったんだ。
忍者と思ってるやし。
いや、びっくりした。ま
あ、でも、うん、あのめちゃくちゃ、うん、あの僕が水曜オリジンアワー聞いてくれてるんだなと思ったポイントがありまして、リップサービスの深夜さんを見て、
うん、
あーって言って、
うん、
普通だったら、
はい、
なんか何もうあのあれバイアスロン4連覇王者ですよね
とか、
は
いはいはい、
なんかいろいろあるじゃないですか、うん、もういつもオリジンライブで1位のリップサービスさんですよねとか、
はい、
いろんなキャッチフレーズがある中、うん、あー純とすけライブに企画おじさんで出てた人ですよね。
すげえ、
な
んで怒るの？
てかそれを多分オリジナルで言ってたんじゃない？
へー、
あー、なるほど、出ますよって
とか、なんか、うん、リップサービスのコーナーで、
うん、
あの金曜日の、
うん、
うちもくも字で喋っていますっていう、
はい、
まあ、9文字で何かを喋るっていうコーナーがあるんですけど、
はい、
それのお題が新とすけになったことがあって、
お
で、あの新とすけってお題でうちもくも字で喋ってますのコーナーやってるっていうのをなんかちょっと聞きましたよとか、めっちゃ聞いてくれてるやし、
うん、
で純選手見てもあのうちなぐちしりとりをやってたっていう話を、
うん、
水曜オリジンアワーで聞きましたよっつって、
あ、すげーな、
情報源が全部
オリジンアワー、
水曜オリジンアワーになってるっていう、
やばいな、やばいな、
うん、それで、
うん、
まあ、この帰り際ね、
うん、
あのお会いしたんですけど、
うん、
もうその時もちゃんと言ってましたよ、もう今日見たんですが、
うん、
新とすけさんとケージャージさんが一番面白かったですと、
うん、あ、帰り？
あ、帰り？
あったんですよ僕。
あ、マジなんだ。
帰りも、で、あのケージャーさんなんか呼んできますかっつったら、
うん、
あ、いえ、もうケージャーさん忙しそうだったんでっつってなんか誰かに誰かに捕まってたらしいです。なんか他のお客さんの対応で忙しそうだったんで大丈夫ですよみたいな感じで、ね、
はいはいはい、すいません、なんか本当に、
はい、
何人かに、あ、先ほどの特命さんっていう特命さんにも
匿名、はい、
匿名さんや
って言われたんですよ。
ラジオネーム匿名さんなの、その人は。
モン先生来てますかねって言われて、ああそうだ来てると思いますけどねって、自分もちょっと面識ないんでどれが誰かが分からないんですよ
あそっか、
もしかしたらその時だったかもしれないですね、誰かと話してた、
あかもしれないですね。それ匿名さんもラジオ聞いてくれてるからその情報が分かるんだ。
あなるほど、
俺なんかだからまたなんか忍法かなんかで隠れて帰ったんかな。
忍者じゃないよ。や
びっくりしたんですよ、だからあっという間にいなくなった感じがした。
桃地ザブザじゃないから、
皆殺しじゃないからね、みんな皆殺しされてないからい
あったけど霧隠れの里で。
いやでも本当ありがとうございます、よかったですね、はあ、でもね。
でこちらのメールも来ておりまして、
はい、
新十助のお二人、ケイジャーさん、大城熊さんへ、初のオリジンお笑いライブ、最高に楽しかったです。
ありがとうございます。
新十助さんを前説からショートコントまで、4回も楽しめて、幸せでした、はい。ありがとうございました。
はい、
ケイジャージさんの生の舞台を初めて見ましたが、
あはいはい、
少年ジャンプで初めて漫画太郎先生の漫画を見た時以来の衝撃でした。
すごいなぁ。
ケイジャージさんが漫画太郎さんと肩を並べたっていうことです、桃心先生の中では。
たまに衝撃っていう言葉をよく聞くんですよ、ケイジャージ、あれちょっと衝撃でしたっていうのが 2,3 年に1回あるんですよ。
ほげーみたいな
漫画太郎さんの
俺そんな乳首も丸出ししてないですけどね、なんかね。
ねえ、桃太郎のばあちゃんがもうしょっぱな、タレパイをなんかお披露目してるみたいな、すごい尖った漫画ですからね、漫画太郎さんは。
いや、ありがたい。
で、これ以上の感想は、私の口からは言えません、やばすぎると。新十助さん一休さんネタは次から次に出てくる新さんのボケに大爆笑しました、うんうん、帰りの車でも新さんのボケの話で盛り上がり、楽しいお笑いデートになりました。
あら、まあ、
うちの奥さんがオリジンの皆さんって仲がいいね、また行きたいねと言っていました。来月も行きます。人生の楽しみが増えました、ニフェーデービル、目の下のクマさんこと桃地ザブザ心よりと。
いやすごいな。
そっか、じゃあ
めちゃくちゃ嬉しいですね、
うん、まあ、ライブの話しますと、まあ、まずは来てくれたあれ皆さんありがとうございましたですけど、はあ、ケイジャーさんも G1 上がりましたからね。
上がりましたね。
ああそうですね、その衝撃の。
じゃあ来月はもう
何点入れたんですかね。
ああでも高得点を、まあ、新之助とケイジャーチさんがワンツーフィニッシュでしたっていう。
じゃあもうそれで上がった可能性ありますね。
これはもう、うん、やっぱり漫画家さんの書く G だから、うん、ちょっと威圧感があって。
なるほどね、うん、
G ペンで書いてるかもしれないですね。
G ペンで本格的なやつ、
はいはい、本格的に。
いやありがたいですね、うん、じゃあ本当に。
でちなみになんですけど、うん、あの僕たちは一休さんのネタをやって、
はいはい、
まあ、僕があの一休さんにお悩み相談しに行くけど、シンが全然一休さんをやらずに、うん、なんかファッキューさんですとか、まあ、そういうボケを繰り広げるってやつだったんですけど、
はい、
この桃心先生が、あのうちの奥さんが一番気に入っていただいたのは、うん、あの脱臼さんでしたと。
肩が脱臼してる。
そう、肩が脱臼してる脱臼さんが奥さんは一番のお気に入りで、
はい、
で僕の一番のお気に入りは、うん、右乳首キュッキュおしょです言ってましたんで。
あ、よかった、
はい、
あよかった。
奥さんは前は俺のセックスシンボルの話でちょっと引いてた感じ。乳首キュッキュは大丈夫なんですね。乳
首キュッキュは、もしかしたら桃先生が好きなやつ。
あ、そっかそっか。
奥さんは脱臼さん好きで。
あ、そっかそっか。
ああ、
そこは
ちゃんと言葉遊びで一休さんからファッキュー脱臼とか日休とかな、は
い
はい、もう少しで
いろいろあったと。
右乳首キュッキュおしょうが。
はい、
すかし
やっぱりもう届く人には届いていたんだなという。
よかった、よかったっすね、本当にありがたいっすね、うん、
じゃあ今後4コマに右乳首キュッキュおしょうが。
いや編集長が許さんよや。
可能性が。
なんかこれ長官で乳首出すなって言われる。グーの根も出ないな、そしたら。
いやー、嬉しいね。
はい、ということで、またね、来月も来ていただくということで。
はい、いや、すごいありがたい。
はい、人生の楽しみが増えましたと。いや、こちらこそね、
うん、
はい、めちゃくちゃ4コマで楽しませていただいてますんで。
はい。
はい、ぜひ、4コマ漫画で、その、淳選手と深夜さんが、
うん、
出ているこの食堂の様子も、昨日、今日紹介されてますんで。
すげえ。
はい、ぜひ、ガジュマルファミリー、チェックよろしくお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
さあ、それでは。
すげえな。出来事が漫画になるっていう、
はい、面白いですよね。
すごいっすよね。
考えてもすごすぎるんだよな、
うん、はい。
さあ、じゃあ行きますか。
ということで、はい、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでございました。
はい、せー、じゃあ行きましょう。
はい、
目覚めよキーチャージ絶対
よいしょ。
行きましょう。
はい、
新藤助のお二人、ケイジャーさん、大城駒さん、こんばんは。
こんばんは。
金木犀香る東京から国分寺の加藤ちゃんです。ということで。
もうその時期ですか。
聞いたことありますけど、どんなでしたっけ、金木犀って。
匂いは僕は全然わかんないですね。
なんかトイレの芳香剤に近いみたいな、うん、なるほど、ね、聞いたことありますね。
なんかいい香りというか、まあ、今の言葉で言うとエモいみたいな。
ちょっともう肌寒い時期になってるみたいな。ありましたよね、もう東京も。
あ、そうなんす。
あ、なんか人肌恋しい。
19度
あ、いますか。あ、見たいですね、うん、急に寒くなってるっていう、
人肌はじゃないです、人肌もうすぐギンギンに持って
る。違う違う違う、その金木犀イコール
あ、なるほど、
人肌恋しい季節みたいな。
ギンギン木犀、あるんだ、そういう。
ギンギン木犀ってなんだろう。どんな形してればその花は、見せてごらんよ、その花の形を。
木こり木こり犀。
いや、木こり木こり犀ってなんだろう。それはもう多分エロ宇宙人が住んでる星だよ、それは。
目覚めよ、ケージャー次世代。
進めんけや、シレット。
風邪をひいた昭和のあの時代、頭に置くのは氷水に浸して絞ったタオルか、または、ダンロップとかが作って売ってた水枕じゃなかったですか。
ダンロップが。
そうそうそうだった。懐かしいね。氷水は絞る人が冷たくなって大変だったよね。水枕、乗ってほしい位置になかなか固定されなかったんだよねっていう人、手を挙げて、はーい、ということで。
水枕。
ダンロップさん、ゴム製ってことかな、じゃ
あ。あ、そういうことか。う
ん、ああ、湯たんぽみたいな。湯たんぽあれか、鉄か。
そうです、うん、でも形はそういうことじゃないですか、あの。
っぽいっすよね。
はい。
メーカーは覚えてないですけど、なんか家に確かありましたよ、
う
ん、これ。緑色のゴムみたいな。
あ、そうなの。俺は、なんか茶色だった気がするんだ
けど。あ、茶色。
俺のところは。
なんかコントとかで、コントというかまあ、漫画とかで見る、上からこう吊るす。
あ、はいはいはい、はい、
あ、なんかあるな、
金魚すくいの袋みたいな、
はいはいはいはい、
おでこ冷やすやつ
袋的な、
なんかボクサー漫画とかでよく見る気すんな、
ボクサー漫画、
違う、ボクサーがこのちょっと倒れた時に顔冷やすよみたいな、
あ、最近のってこと、
いや、なんかな、ボクサーのイメージあるんですけど、
熱ある時にこう吊るすやつよ、
うん、そうそうそうそう、
あ、ボクサーはあれじゃないですか、一歩がカッカなった時に股間に氷会長がバッてやるやつ、
あれもあるな、
あれのことじゃないの、
あれ、あ、ちょ、この吊るすやつのイメージも分かるんだけど、あれボクサー漫画で見るイメージが勝手にあったやつだ、
うん、
まあ、でもこの吊るすやつのイメージは分かりますね、
明日の上とかですかね、
うん、さあ予想も来てますね、
はい、
ダム 90.2% ショーの体重 46.6kg、 この前のオリジンライブで桃心先生が撮られた写真2枚、ではでは放送ちばってね、ということですね、
ああ、なるほどね。またニッチな情報ね。
うん、さあ、続きまして、今宵、芝居太郎か博士がご紹介いたしますのは、1978年、オリビアを聴きながらでデビューの、シンガーソングライター、紅白出場歌手、アンリ、本名、はいはい、川島英子です。アンリさんって川島英子って言うんだ。まあいいや、その後も、キャッツアイ、気ままに、リフレクション、悲しみが止まらないなど、シティポップの機種として時代を代表する活躍をしてましたね、起承転結ではほぼ活躍していない首里石峰はいつになったら末子&順子に柔らかいリブロースに招待するのかな、まっぴらごめんよ、
いや今回のネタ引用すんな、あと岡とおねの本名出すな
あ、柔らかいやってたんだ
っていうネタがありまして、
なるほどね、ということで、アンディさん知ってます？
アンディさん
好きなんですよ僕。
どの方ですか？
どの方ですか？
うん、
あんまり出てないのかな。
でもオリビアを聞きながらとかも超有名じゃないですか。
キャッツアイとか知らない？キャッツアイの歌。
キャッツアイはもちろん聞いたことあるんですけど。
見つめるキャッツアイ
さん。あ、そうそうそうそうそう。
あ、それを歌ってる人。
うん、
へえ。
結構綺麗系な。
アンディさん。
はい。
オリビアを聞きながらも。
オリビアですね。
オリビア。
オリビアを聞きながら。
お、それも。このタイトルは聞いたことあるんですけど、これは映画の名前ですか？
いや、タイトルですね、ただ歌の。
あ、歌のタイトル。
このオリビア誰かが作ったんですよ確か、
はい、
法廷さんの前の奥さんが、最初の奥さんが作ったやつだったかなと思います、
はあ、まず法廷さんって離婚してたんだ。
今が今井美樹でしたっけ？
今が今井美樹さんね、完全に忘れたな、まあ、有名なでも歌い手さんで、
へ、
ね、オリビアを聞きながらで、ジャスミンティーはみたいなだったかな、
はあ、それが
だと思います。
オリビアを聞きながら、
うん、
へえ、この年代な。
でもアメリカとか行ったと思うんで、
ちょっとよく、
うん、まあ、なんか難しいかもしれないですね。さあ、 以上6200通かな。
6200通来てたんすか。
6200通なんですけど、その中から厳選して今2通を選びました。
いつもレギュラーだなこの2通、
ありがとうございます。
はい、
ということで、うん、
さあ
最高でした。
はい、ということで、
うん、
はい、以上がケージャー次世代のコーナーでございました。
はい、
じゃあそれでは一旦 CM いきましょうか。
はい、
はい、じゃあそれではよろしくお願いいたします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、水曜オリジンをやっております。
そういうことですね。
はい、ね、台風が近づいてるじゃないですか。
ああ、やばいっすね。
やんなりますよね。
ああ、これがね、
うん、
なかなか僕たちにも影響を及ぼしそうで。
どういうことですか、言ってくださいよ。
いいですか、うん、いや、すごいパスをありがとうございます。
僕が最後にいいこと言いますから。
いや、本当ですか、あ、嬉しい。毎月、淳とすけっていう、
はい、
まあ、淳選手と新とすけのユニットライブ、
はいはいはいはい、
普天間で行ってるんですけど、
うん、
これ、年一スペシャルライブって、
はい、
定期的に、あ、年一のスペシャルライブで、うん、宜野湾市のキューナの B サイドっていうビアガーデンで、
お
ビアガーデンライブを金曜日に予定してたんですが、
はい、
これがまあ直撃か、直撃ならずとも雨風の影響がビアガーデン屋上なんであるんじゃないのかなっていうところで、
雨降ったら終わりですよね。
ですね。だからちょっと雨よけはあるんですけど、どうしても風があったらもう横風はもう終わりじゃないですか、雨だったら。はい、なんでも明日の昼頃にはまあちょっと皆さんにまた SNS なんかで
最終的な
最終判断、もし延期だったら10月の19日に延期っていうところまで決まってるんですが、
うん、あ、なるほど。あれ、はい、もう完全中止ではないんですね。
中止ではないです。
なるほど。
延期にするかしないのかを明日決めるっていう。
なるほど。
ほぼほぼですよ。
あ、やっぱそうなってるか。
やっぱ時間帯予報みたいなのも細かく見てるんですよ、
うん、
もう金曜日朝からもう夜までずっと雨ですね。
はいはいはい、
なるほどな。
なるほど、
これはきついんじゃないですか。
でまた超巨大なんでしょ。
うん、
あ、
僕の予想言います。
はいはい、
確実にそれますね。
それます。
確実です、これ。
あ、それそう
っ
すか。
まあ、確実で言ったらちょっと嘘っぽいことになると思うんですけど、
はい、
もうパーセンで言えばもう 80% 取れますね。
あ、これはなんか嬉しいことっていうのはそういうことか。
ちょっと確かに懸念はありますよ、
はいはい、
今の段階でもちょっと風出たり出なかったりするし、
はいはい、
ちょっと高台じゃないですか、そのビアガーデンさん。
あ、ですね、
あそこ一応風の影響はちょっともしかしたらですよ、
はいはい、
あれ台風って右側がやばいじゃないですか基本。
はいはい、
半分した右側が、
はいはい、
そこに当たる可能性があるんですけど、
うんうんうん、
でも俺はもうほぼ
これは何かあるんですか、根拠というか。
僕の200年の僕のデータですね。
200年は生きてんの。
データが今スーパーケージャージコンピューターがそう言ってます。
聞いたことないよそんなの。聞いたことない。スーパーケージャージコンピューターって
初めて言ったからね。
いや、じゃあ当たり前聞いたことないわ。
いや、なんか
勘ですか。
いつもなんです、今年特になんですけど、去年もあったんですけど、完全にずれるんですよいつも。
あ、
何回も準備しても心の準備しても、
あ、確かに、
すかしっぺのように。
でもなんか昨日までのこの進路予想あるじゃないですか、
はい、
まあ、で進路予想と進路、
うんうんうんうん、
進路が昨日見てる時よりもクイッて上に上がって沖縄寄りになったんですよ、また、
はい、もうど真ん中に行く矢印になったということですよね、はい、
それでもまた、
うん、僕はおそらくあれは下手したらもう、まあ、当たり前の2択言っていいですか、
はい、
当たるとしたら石垣側からちょっと大陸に向かうと見せかけてのこの、本土の
本州に、
はい、もしくはさらに急激にこうシュートして、
シュート
沖縄とかなんていうの、離島の石垣宮古の間どころかもう沖縄の右側太平洋側にガッてもう曲がって、はい、うんうん、 って上に行くっていう俺の予想ですね。
あ、じゃあもう沖縄が完全にもう避ける2ルート、
うん、もう本当にちょっとかするぐらい、どっちにしろ、
はいはいはい、これがまたギリギリまで本当は判断待ちたいんですけど、うん、ビアガーデンで100名分の食べ放題があるんで、うん、あのビアガーデン的に前日の昼がギリという仕込みがあるから、
はいはい、
というので
それもビアガーデンさんのことを考えたら、うん、もう完全に僕はあの天気予報通り当たると思いますって言いますね僕は僕はちょっとさすがにそこまでは責任持ってないんですけど。
あ、なるほどね。
僕は今本当余裕持ってますね。もうむしろ金曜日とか土曜日に一回洗濯もしてやろうかなって思うぐらい一日中外に干してやろうかこの野郎って思ってます今。
逆によく乾くぞこの野郎と、
うん、もう絶対当たらん予測して。
なるほど、これはもうスーパーケイジャージコンピューターの、うん、まあ、情報も一つ参考にしながら。
そうですね、
はい、
もうどっちに転んでも俺もめっちゃ美味しいじゃないですか。
するかや参考にネット信じるよ俺は。
ネットの料理で
スーパーコンピューターって言いましたよ俺さっき。
いや、それがダサいんだよもうファミコンみたいなもう。
でもスーパーコンピューター K っていうのはさすありますからね京都の方に。
K ね、 K
ね、
一軒の K ね、
うん、でももう当たったらもうあれ難儀っすね。しかも勢力でかいじゃないですか。まあでも猛烈なから非常に強いに一個落ちたと思うんで。
格下げしたんすか。
あ、確かに強さは950ヘクトパスカル今
死に弱くなって
る。 あれなんかまた上がる可能性があるらしいんですよ明日明後日で935ぐらいまで行
くとか。ああ、なるほど、
うん、まあ、ギリギリまで待って。
そうなんです、
はい、また明日の昼には判断したいと思いますんで、
う
ん、
やってください。
お待ちください。
はい、よろしくお願いいたします、はい、さあそれでは、こちらのメールも、紹介したいと思います。
はい、
しんとすけ彼女さんが大好きで大ファンのしんさんに、シュリポンシュリ石峰さんに、皆様が大好きな大好きなセックスシンボルケイジャージ様お疲れ様です。
はい、
ありがとうございます。お笑いカレー大好きワラバーです。
やっぱりだ。
先週土曜日のオリジンライブお疲れ様でした。
はい、
ワラバー芸人皆様に会えて嬉しくて嬉しくて嬉しかったです。
あ、すごい
語彙力。
また来月もオリジンライブ見に行きます。あとシンさん、
はい、
彼女さんがシンさんを見れて嬉しそうでした。
お
う、ではシントスケお二人さんにケイジャージ様、うん、水曜オリアワー放送頑張ってくださいと。
ありがとうございます。なんか差し入れもいただいたと思うんですけど、
ね、あ、そうなんですか。
そうなんです、
はい、あ、このライブの時に、
いや、なんか昨日か反省会の時になんかお菓子があった気がするんです
けど。ああ、ありましたね、はい、カントリーマームかな、
なんか、
あ、なんか
エリーゼとか、
あ、はいはいはいはいはい、はい、多分で
ブルボン系だ、
大好きさんだったと思いますよ。
ハロウィン系のやつ。
ハロウィンか、
いただきましたかね。
ありがとうございます。
いや、ありがたいですね。
はい、皆様に会えて嬉しくて嬉しくて嬉しかったですと。
うわ、すごい。
もうこれ3回繰り返すのは相当嬉しいってことですよ。
うん、そうですね。4回とかもね、2回っていうのも聞いたことないですからね僕は。
ですよね、
う
ん、嬉しくて嬉しいですってい うのも、
いや、ありがたい、
なかなかないですから。
うん、
うん、いや、毎週ね、うん、はい、ラジオも聞いていただきまして、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、じゃあそれでは、はい、あと1通、真のパソコンの方で行きましょうか、うん、旧ぐしかわしの俺さんから。
お、ありがとうございます。
来ておりますね。
来てませんね。
あれ、これは、
うん、あ、来てました。
はい、
さあ行きます。
お、
新都築の皆さん、ケイジャーさん、大城くまさん、種類紙面を肩に乗っている愉快なレイ、お疲れ様です。
いや、乗ってないよ。や、
旧ぐしかわしのポッドキャスター、またメールしたのは俺です。
はい、
過去俺です。
いや、2回行った。
さて早速ですが、恒例のトボキ君に耳寄りオロナイン情報、321どうぞ。
オロナイン、100g のやつ結構重いよ。ありがとうございます。
すげえ、さすが。
100g のやつ結構重い。どういう
大国
重いんすよ。あ、この 15g からね、 30g、 100g、 500g ってあるんですけど、大きさが。
オロナイン、
これ100g のやつ結構重いんすよ、持ったら。
100g は 100g だろ。
100g のやつ、
100g は 100g だ。
あ、なるほどな。
器が
とんちがあるな、やっぱり。お前、
どういうこと、どういうこと。
一休さんみたいな感じで。
あ、なるほど。
まあまあ、さて、そんなことより、
我々我々
沖縄市の動物園沖縄子供の国の2019年度パンフレットのセンターを決める動物選抜総選挙が、
あ、楽しそう。
8日から始まってるそうです。すげえ。二里、今年は動物の模様をテーマに、アライグマのマーちゃん、インドゾウのリュウカ、チンパンジーのスグル、 など11種の動物が出馬するそうで、動物の模様に着目し好きな動物に1票を投じてほしいと呼びかけています。
なるほど。
投票は24日の午後6時までです。豚骨中さんと一緒に子供の国にいない動物に投票してみてはいかがですか。
わけわからんよや。
こら、わけみねえ。
はい、何？
模様に着目すると言っても下の話じゃないぞ。
わかってるよ。
そしてさっきも言ったが、豚骨中さんも下の話じゃないからな。
初めて言ったし、下じゃないでしょ別に。
もちろんパンヒゲさんも下の話じゃないからな。
パンヒゲは下だよ。
ということで今週のお題は変化球で模様にしましょう。
いや、ドストレート。
しんさん、今自分の子供の国で人に言えないことをしている首里一指名拍手。
いや、子供の国ってなんだば。
そして前回レイザーラモン HG のモノマネもいけていた江戸晴美も得意な大城熊さんもグッドモーニングなし不在ということでね。
なるほど。
それでは隠れているスタッフさんに懐かしいギャグなんかを振らないよう若干気をつけて、運転代行の司会と今週末のあれ頑張ってくださいね。
そんなないよ。今週末は順之助かな。
旧具志川氏の俺でした。グッドモーニングなしと。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、来てますね。
そういえば、あ、今お題ありました。
模様で来てましたね。
なんか全然じゃないですけど、豚骨臭さんで思い出したんですけど、
はい、
豚骨臭さんって仕事何してるんですか。なんかもしかして、はい、テレビ出てたんかなと思う、昨日。なんか、
あ、結構でもなんかメディアにな
んか出ます
よ。あ、出てます。
うん、
あ、じゃあ
ちょくちょく出てますよ。
それなのかな。昨日たまたま見てあれと思ったんで。
仕事自体は
一瞬だったんで、
うん、まあまあスポークスマンとしてね、
うん、
頑張ってますから。
なるほど。
はい、
いや、ありがたい。
はい、ということで、うん、お題が模様いきますか。久々じゃないですか。
うん、
そうですね。
模様、はい、じゃあ僕用いっていいですか、間の。
お、じゃあ久々に僕トリを務めたいと思います。ウーで。
はい、じゃあケイジャーさんがモでお願いします。それでは参りましょう。模様のモ、
もくもくもくもく。
模様のよ、
夜のしじまから。
模様のう、
うちみねが出てきたよ。
もう元同期のね。
しじまって何？
いない、夜のしじま、とばり的な。
まあ、聞いたことはありますけど、
とばりでいいやし。
いや、
うちみね、僕たちの同期。
はいはい、
ね、
社会学のね、ワイのうちみ、あ、ワイのイニシャル Y。
あ、はいはい、うん、相方は知念君。
相方は知念ですね。
はいはい、
懐かしいですね。
はい、模様でございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
動物総選挙っていうのがあるんですね、沖縄子供の国で。
何でしたっけ最初の動物。チンパンジーとゾウと。
チンパンジーのスグルは、あの、方言も誤って覚えてるんですよ。あと何でしたっけ、
インドゾウのリュウカ、
リュウカ、
アライグマのマーチャ。
アライグマか。
うん、
まあ、しな、全部うんこに特徴あると思ったんですけど、アライグマはちょっとないかもしれないですね。
でもやっぱライオンじゃないですか。なんか
やっぱりなんかホワイトライオンって前いたんですけど、あれは借りただけなんですかね。
沖の子供の国に。
うん、
へえ、木下大サーカス感があるけど、あ、沖の子供の国にもいたんですね。
いたんですよ、一昨年ぐらいだったかな、コライオンみたいな。
この、はあはあ、パンフレットのセンターを決める動物総選挙。
僕一応よそでバイトしてたんですけど、ボランティアでよく掃除してたんですよ、あっち。
え、
へえ、
朝、はい、
あ、この運行じゃ掃除してたんですか。
うん、そこまでじゃないです。そういうちゃんとしたやつじゃなくて、
はい、
ちょっとこう園内を歩いてちっちゃなゴミ落ちてたら拾うみたいな。
ああ、なるほど。
あ、やってたんですけどね。
へえ、
じゃあ月1ぐらいで、
まあ、クリーンセンター的なところでバイトをしてたっていう、
うん、やってたんですけどね。
はあ、なんすかね。はい、こちらもぜひ着目を。
ね、ラクダが出てこなかったっすね。
ラクダ、そっか、うん、いればいいですけどね。
うんうんうん、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして先ほど添付するのを忘れていたイラストです。
はい、
ベンビー会も行きます、目の下のクマさんと。
うわ、
あ、すごい、
やばいじゃないですか。
そして、うん、添付されていたイラストが、
うん、
今回僕たちの、ネタ、
はい、
しんとすけとケイジャージのネタが桃心さんの書き下ろしでイラストになってるという。
いや、すげえな。
あ、本当だ。
はあ、すげえな。
ちょっと
でも
あれにも一
緒覚えてるんですね。
ツイキャスというか。
ああ、
なるほど。
一休さん、トンチを貸してください。
消えた消えた。
うん、
いや、ありがとうございます。
これ嬉しいですね。
はい、
これ、この、 個の絵だけいくらぐらいするんですかね、もも先生って。
あ、どんくらい、あ、時間がかかる、時間じゃなくてお金。
お金です。
はあ、どんなかな。
すげえな。
これを普通に描いてで写真に撮って送ってくれるだけのために、うん、わざわざ書き下ろしてるってことですからね、うん、いや、めちゃくちゃありがたいです。これもまた保存して自慢したいと思います。
いや、すげえな本当に、
うん、
びっくりするわ。
こういうのになると賞レース優勝したいですよね。あ、答えたいですよね、期待に。
あ、いや、まあね、応援してくれてますからね、
うんうんうんうん、
この僕たちの、うん、一休さんとんちを貸してくださいっていうセリフは確かにネタ中に言ってたんですけど、うん、ケイジャさんの100億万パーセントってありましたっけこのセリフあったっけ。
いや、もう言ってましたね、3回は
言ってましたっけ。俺一回も聞いてないと思うんですけど俺袖で尺測りながら100億万パーセントっていうのは聞いた気がしないですけどね、
いや、もう本当申し訳なかったっすね。でも今思い出しました、僕じゃ、なんかちょっと欲が出てしまってネタ今回、
はいはいはい、
お客さんにじゃない、お客さんすべてにですけど、
はいはい、
ちょっと全体的に流れてしまったんですよ。あの、尺守らないといけないじゃないですか、
はいはい、
うん、
でもちょっと今回はどうしてもあのやりたいっていうちょっとあれが大きすぎて、
はい、
あのやりたかったシステムがあったんですよ。
システム、
システムで、はいはい、どうしてもそれやるんだったらもうちょっと早口っていうか、
あ、
全体的に間とかそんなのもなくやってしまうんで、
うんうんうん、
ちょっと申し訳ないなと思いながらね、他にも面白い人どうせワニ先生とかいっぱいいるから俺はいいかと思いながら、
いや、面白くないよワニ先生は、
ガクガクやってしまったんでね、もうちょっとこう完璧なやつをね、どこかでまた披露できればいいなと思うんですけど。
一応詰め込みはしたんですね。
一応やるためにちょっと、あの、要は我々業界でこのちょっと流れてたんですよ、全体的に。なんかちょっとあれでしたけど申し訳ないな、
まあ、尺内に収めるためにちょっと急いだ部分があったと。
僕なんかよりもデコリンとかね、いっぱい面白いやつがいたんで。
面白くないよ、
デイジンネタを飛んでたところの騒ぎじゃなかった。
ざわざわしてたわねちょっと暗転して1分ぐらい暗転続いて、で照明さんがね気使って薄明かりみたいなやった時に舞台の真ん中でぴょんぴょんしてるデコリンさんがいてびっくりしたわね。
そうだな、すごいですね。こう考えるとこのライブに来たお客さん貴重なもん見れたと思いますね。なんかね、
いや、あれはね、うん、完全に事故ですからね。
もう完全に素人の舞台でしたからね前回オリジンライブ今回素人の舞台だったんでね。
もうワニ先生もお客さんにケツ向けっぱなし自分が描いた映像が画面に出るからそれに対して突っ込んでるからずっとお客さんにお尻向けて
そこはじゃあ照明さん気使って暗転にした方が良かったっすね。じゃあ、
あれ強制終了であ
れ暗転っすよ。
お尻10秒以上は暗転にした方がいいっすよ。
あ、面白いっすね。
で、またこのデコリンさんが、うん、ある意味記録じゃないかってみんなが言ってたのが、
はい、
あのオリジンライブのシステム的に、
はい、
あのお客さんに点数つけてもらって、
うん、
まあ、100点満点で、うん、それの平均得点を出して、うん、まあ、次の月の順番を決めていくんですけど、
はいはいはい、
でデコリンさんの点数が、うん、多分54点ぐらいで、
うん、
で、はいはい、尺オーバー持ち時間を1秒オーバーしたら1秒1点のマイナスがあるんですけど、
はいはい、
デコリンさんが奇跡の1分以上、
うん、
オーバーしちゃって出た得点がマイナス9点っていう。
なるほど、ね、
すごいっすよ。
得点がマイナスになるっていう、
うん、
なかなかないじゃないですか。
はめり込んでますよ。
そうだから普通テストとかでも、うん、どんなに頑張っても0点しか取れないじゃないですか、
はいはいはい、
だからいろんなテストとかあるけどマイナスにいくシステムって、
うん、
なかなかないから、
うん、
もうある意味、
うん、
もう奇跡ですよね。
まあ、我々がまだ追いついてないんじゃないですか、デコリンのこの技術に。我々の発想とかがそういうね。
もうもしかしたらあれが最先端の可能性が、
もしかしたら100年後200年後、あるいは1000年後、
ゴッホかや、
1万年後かな。そしたらそうなるとも
うみんないなくなってるかな覚えてないよ誰も。
あとただの事故だよあれ本当にネタちゃんとできなかったよあれ
びっくりするくらい面白いですね。
うん、
ということで、まあまあ、でもまたたくさんいらしてほしいですね、お客さん。
そうですね、
なんか HY さんとライブが被ってたみたいな投稿もありますか。
ああ
、HY が沖縄でライブやってたんですか。
まあ、どこかで
確かなんかチューブかどっかでやってたっていうの、
はい、まあでもなかなか競合他社っていうイメージじゃないですけどね。
これも毎回じゃない、昔よく言いましたけどね、ライブエンディングとかで来月は 安室奈美恵さんゲストで来ますとか言ってたんですけど、はい、なかなかお客さん来てくれなかったんですよ、はい、冗談と思ったのか知らないですけど、
いやいや冗談と思って
た、本気で言ってたんですけど、
ね、本気で言ってた場合
もう行った方がいいかもしれないですね、 HY さんも来月来ますんでとか言ったら、
はいはい、
もしかしたら来てくれるかもしれないですね、お客さん、
あ、騙されて、
そうですね、うん、騙されただ嘘ですよって言えばいいじゃないですか、
一応詐欺やしや、
一応ね、
安室奈美恵来月来ます、
あ、やっぱり、やっぱり
死になんかドヤ顔で言ってるし、俺が呼びましたみたいな顔で言ってるし、
これでもし来てないじゃないかって言ったら、うん、僕は出身校一緒なんでって言えば、
あ、そっかそっか、
何もチャラになってないよ、や、
俺触ればいい
さ、なるほど、
一緒のだけやし、
ちょっとエキス、俺ちょっとエキスついてるかもしれんさ、俺に、
そ、じゃあ OK っすって言うね、確かに言うかもしれない、
披露宴でざわざわになってめっちゃ病みつきになってるやし、はい、
いやでも来月もまたじゃあ来てください、ね、
はい、ぜひ来月も第4土曜日に、
ね、あと3回しかないですよ、はい、今年もあと3回、
はい、オリジンライブ、そしてもう来週からはまた、うん、水曜オリジンアワーも、10月第1週の水曜日ということで、
はい、
はい、9月に聞いてくれた皆様ありがとうございました、
ありがとうございました、
また来月ですね、お会いいたしましょう、うん、エジプト情報もお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、そして明日の昼ですね、順当助ビアガーデンライブ、
うん、
これ延期にするかどうなのかという、はい、ご報告を SNS でやりたいと思っております、うん、延期しなかったら、まあ、そのまま9月28日の金曜日、
はい、
延期した場合は10月19日の金曜日に日程が変更になりますので、うんうん、はい、どちらもチェックよろしくお願いいたします、はい、それでは水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
新藤助、首里石峰と
オリジンのセックスシンボルケージャージでした、
ありがとうございました。